計の針は5時15分を回っています。石橋弘隆のハイスクールナウのお時間です。こんにちは、 MRO アナウンサーの石橋弘隆です。この番組では私が石川県内の高校生と楽しくおしゃべりしていき、高校生の素顔を引き出していこうという番組になっています。さて今週は石橋弘隆のハイスクールナウ特別編です。スタジオを飛び出して高校生と一緒に農業を体験してきました。それでは早速行ってみましょう。さあということで番組始めて今日はロケに来ております。皆さん、農林水産省が推進する国民運動の食から日本を考える日本フードシフトご存知でしょうか。私たち MRO も参加しておりまして、さまざまな試みを紹介しています。ということで今日はやってきました安井ファームです。主にブロッコリーの生産出荷を行っている企業なんですが、今日はブロッコリーの生産についてちょっと体験そして勉強をしようと思います。ここで一緒に体験してくれる3人お呼びしましょう。では元気よく自己紹介をそれぞれお願いします。
こんにちは、遊学館高校2年石田大和です。
奥村京平です。
武田博樹です。
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに石田さんは、はい、農業とかってやったことはありますか？
やったことはないですね。初めてです。
奥村さんは、はい、ブロッコリーはお好きでしょうか？
大好きです。
大好き、
はい、
どうやって食べるのが好きなんですか？
マヨネーズと一緒につけてそのまま食べるのが好きです。
いいですね。竹野さんはブロッコリーはお好きですか？
大好きです。
竹野さん何して食べるんですか？
ブロッコリーはそのフライパンで焼いて塩コショウなどで味付けをしてそのまま食べます。
自分で調理するんですか？
いや、親じゃないとできません。
作ってもらってということですね。さあそんな3人をお迎えしまして今日は体験していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ではそんな我々をですね、今日指導してくださいます先生をご紹介したいと思います。安井ファームの鈴木さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけれども、鈴木さんにまずはブロッコリーの生産の過程について、お話聞いていこうかと思いますが、分かりやすく生産過程お願いします。
ブロッコリーはですね、年に3回ぐらい作れるんですけど、どれも生産過程的には一緒です。まず種をまいて苗を作って、その苗を畑に持って行って、植え付けして追肥作業とか消毒作業とか経て、約2ヶ月から3ヶ月の間で大きくしていって収穫します。
なんかちょっと今のお話を聞いて石田さんとかなんか質問あったりします？
年に3回出るのは言ったんですけど、その3回ごとになんかブロッコリー出る種類は全部同じなんでしょう？
あ、品種でいうと暑さに強いブロッコリーとか寒さに強いブロッコリーとかそれぞれあるので、その時期によって変わってます。
あ、なるほど。
奥村さんは
味の違いなどがあるか？
そうですね、品種によって味の違いもあります。甘みとかあと食感の違いもあります。ただスーパーでは全部同じブロッコリーとして売られているので、消費者の方がそれを判別するのはなかなか難しいとは思います。
なるほど。
竹野さん何かご質問あります？
ブロッコリーは年に3回収穫するって言ってたんですけど、ブロッコリー植えた後にすぐにブロッコリーを植えるのか、その間に何かを挟むのかってどっちなんですか？
いい質問です。
いい質問ですよ竹野さん。大事ですね。
その3回連続同じところに植えるわけじゃなくて、ブロッコリーは続けて植えると途端にできなくなるっていう性質を持っているので、その後に植える作物も米だったり大豆だったり、なので3回は3回とも全然別の場所です。
ちなみに今秋の収穫に向けて今ブロッコリー植えられていると思うんですけれども、はい、ここからまた追肥っていう作業も行っていくわけですよね、はい、追肥っていう作業、これどういう作業になってるんですか？
ブロッコリーはさっき言ったように2ヶ月半、今のブロッコリーでちょうど2ヶ月半ぐらいの生育期間があるんですけど、植える前に、肥料を入れて、でその後、中間でもう一回肥料を入れてブロッコリーに栄養を補充するっていう形になりますね。
では安井ファームの事務所から車20分ほど走らせてきました。こちら収穫前の、畑にやってきたんですけれども、今からの作業について鈴木さん教えてください。
追肥作業をやってもらいます。
はい。
今ちょうどブロッコリーの、ものすごくちっちゃい赤ちゃんみたいなやつが出てきたか出てきてないかぐらいの花蕾ができる前に一旦追肥をして、肥料分を与えて出てきた花蕾を大きくしようっていう意味です。
はい。さあでは手順教えてください。
はい。追肥バッグを担いで肥料を、ブロッコリーとブロッコリーの間に、入れていくっていう作業です。
まあ、ランドセルのようなものを、
そうですね、はい、
肩に担いで、
はい
はい、これでもう
たっぷり肥料が入ってます
重さでいうとどれくらいなんですか？
約20キロちょっとあります。
大丈夫、皆さん20キロ担げますか？
担ぎます
ちょっと竹野さん自信なさげだけど大丈夫？
多分大丈夫だと思います
じゃあちょっとやっていきましょうか。
はい、
はい、お願いします。担いでいきまして、
多分長さは大丈夫やと思います。
どうですか？20キロ。
めちゃくちゃ重い。すげえ。
すげえ。
石田さんどう？
いや重いっす。
竹野さん大丈夫？
これ背負ってたら多分そのうち肩がだいぶ凝るんじゃないかって思うぐらい重いです。
そうだよね。背中に担いでるもののこの器具から、はい、ホースみたいなものがついているんですけれども、
はい、
これは何ですか？
これはブロッコリーとブロッコリーの間にきれいに肥料が入るために誘導するようなホースになってますね。あ、そうそうそうそうそう。
この白いつぶつぶの肥料がですね、赤ちゃんブロッコリーに今追加されてます。
これは歯の上で大丈夫なんですか？
本当は下の方がいいです。なるべく下に。
重たい。
大変ですね、これ
。ねえ、そうですよね。今これどんな気持ちで追肥作業を行ってますか？
いや、これがちゃんと育ってくれればいいなって思いながらやってます。
さあでは、場所を移動しまして、続いてやってきたのはこれ来年春に収穫を予定するブロッコリーの我々植え付けの作業を体験させてもらうということで、今こう土とかね踏みしめてますけれども、どう？この感触とかって。
結構なんかゴツゴツしとって、岩場にいるみたいな感じです。
ここで実際に、まあ、今から定植作業を行っていくということなんですけれども、これ作業的にはどういった作業をしていくのか教えてください。
ハウスで約1月ぐらいかけて、育てた苗を、外で植えていくっていう作業です。機械はあくまでも、植え付けを補助してくれる機械であって、完璧にこなすことはないんで、後ろの人が、確認作業をします。
はい、
土の表面に苗が出てたりとか、結果部って言って苗が植わってそもそも植わってなかったりとかっていうのを人が確認して植え付けしていきます。
これ結構土の質感とかもなんか割と固めでゴロゴロしてる感じするんですけれども、はい、これっていうのはブロッコリーにはやっぱりこういうぐらいの硬さが必要なんですか？
うちは稲刈りした後の地面を使ってます。なのでちょっと硬くて米の稲わらがいっぱいあって、このちょっとガチャガチャしてるように見えますけど、これもちゃんと肥料が入って酸素が中の空気の層があって、ブロッコリー的にはちゃんと生育できるような環境の畑です。
今ちょっとこの機械乗ってみての感想を教えてもらってもいいですか？石田大和さん。
いやー、結構グラグラするんで、あとスピードが割と意外と速いので、ちょっとちゃんとついていけるかっていうのはちょっと心配です。
ではお願いします。
はい、行きます。
苗の植え付け作業が行われております。機械のコトンコトンという音もね、皆さん聞こえてるかと思いますが、大丈夫か？竹野
案外慣れてないんで、
両手で
いく。
1メートルも進まずにストップがかかりました。奥村さんどうですか、やってみて。
思ってたよりもスピードが速くてちょっと焦ってます。やっぱり動くとグラグラするので、その中で苗を取ってしっかりコップに入れるっていうのがちょっと難しい。
竹野さん、
いいね、
ちょっとどうです、
いいよ、
感想聞かせて。
やっぱなんか、うまくできないんだよ。
大丈夫、うまくやってる。
でもこれちゃんと植わってるのを確認するこの後ろの人の役目ってかなり大きいですよね。
はい、
もし植わってなかったらね、育たないわけですもんね。
機械はあくまでも補助的な役割っていうのが大きいですね。
収穫してブロッコリーはどこに行くんでしょう。
この倉庫 の冷蔵庫の部分に入ります。
はい、その冷蔵庫ってちょっとお見せしてもらったりしてもいいですか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、
さあ
ここです。
ここですか。
ここです。
大型のトラック、これ2台ぐらい入りそうな。
そうですね、トラック2台3台ぐらい入りますね。
これが冷蔵庫なんですか。
これが冷蔵庫です。
でかい、でかい。
ちょっと想像できないと思いますけど、コンテナで、2000ケースぐらい入るので、だいたいそのコンテナに35個のブロッコリーが入ってます。なので、数にすると約7万株が、いっぱいになると7万株のブロッコリーが入るっていうことになりますね。
冷やすっていうところはやっぱポイントになってくるんですか。
そうですね、ブロッコリーは最適保存温度っていうのが0度なんですね。ご家庭ブロッコリーいつも買われると思いますけど、野菜室とかに入れるとすぐ悪くなっちゃいます。ブロッコリーは0度に近い方が日持ちがしやすいので、うちはチルド室をおすすめしてますけど、だから出荷するときは氷になるべく当てて、なるべく温度を低く0度に近い状態にすると、日持ちがものすごく良くなるので、発泡スチロールと氷っていうのはすごく大事なポイントになりますね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ここまで鈴木さんと一緒にブロッコリーの生産過程を学んで実際に体験もしましたけれども、はい、感想を聞かせてください。まず石田さんから、はい、どうでしたか今日一日通して。
毎回毎回この辛い作業をやるっていうのはやっぱ大変なんだなって思いましたし、しっかり、野菜は僕正直あんまり得意ではないんですけど、しっかり食べたいなって思いました。
奥村さんはどうですか。
手作業とかが結構意外と多くて、なんかその分農家さんの思いとかも強かったりするかなって感じて、なんかこれまで以上に野菜とか食をもっとありがたく食べたいなって思いました。
竹野さんは
農家の大変さがとても分かったし、それで農家さんを尊敬したいなと思いました。
やっぱり皆さんもちょっとブロッコリーに対する愛というか、ね、生産者の方の思いというのもちょっとね、少しの体験でしたけれども感じる部分はちゃんとありましたかね。
はい、ありました、はい、
ということで今日鈴木さん一日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に鈴木さんから、生産者側からですね、学生のみんなにこう期待することを聞かせてください。
そうですね、農業に関わらずですね、いろんな仕事があると思いますけど、実際やってみてその興味を持っていただくってことがすごく大事だと思います。若い世代がいろいろ改良していくことによって農業も今のように機械化されてきて人間が楽になる部分があると思うんで、若い人らには、そういう若いなりのやり方で農業を盛り上げていってほしいなとは思いますね。
さあということで今回は安井ファームさんにお邪魔をしまして、高校生3人と一緒にブロッコリーの生産について、ほんの少しですけれどもお手伝いをしました。若いスタッフの皆さんがこうやって食を支えてくださっているということを、知れて本当にいい機会でした。この体験が日本の食の在り方を考える機会になればと思っています。
石川県から日本フードシフト。